はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、昨日の放送では京都サンガ FC がアルビレックス新潟に勝利すべき理由を3つに分けて熱くお話ししました。そして実際に私、昨日は家族4人でサンガスタジアムに行ってきました。現地のね、熱気というか、まあ、単純に気温も暑く湿度も高かったんですが、それ以上にですね、両サポーターの熱量めちゃくちゃ高くて、これがバリバリ暑かったんでね、その臨場感を肌で感じてきたので、今日はその続きとしてね、現地観戦の感想をたっぷり雑談形式でダラダラと朝からビールを飲みながらですね、お届けしたいと思いますんでね、皆さんもぜひですね、ビールを飲みながらですね、まったりダラダラ聞いていただければと思います。で、本題に入る前にお知らせさせてください。7月12日からですね、ポッドキャストの放送は新しいチャンネルに移行します。概要欄にねリンクを置いてますんで、今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで本題入っていきましょう。まずね、試合の結果からお伝えします。スコアはですね、2対1で京都サンガの勝利です。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで勝てました。なんとか勝った。リベンジ達成。去年のビッグスワンでの負け、本日、いや昨日か、昨日リベンジ達成しました。おめでとうございます。ありがとうございます。ほんまに序盤から正直苦しい展開でした。試合内容めっちゃ大変でした。原太一選手がね、試合終了後ゴール裏に、こういう試合が一番難しいって言ってたんですけど、いやほんまにその通りで、ワンプレーのミスとか、ワンプレーのジャッジミスとか、ワンプレーで展開変わってたと思います。追いつかれて再逆転とかいうのもありえた試合内容でした。本当に難しい試合やなと思ってきて、それでやっぱ勝てたことがでかいですね。こういう試合を落とさず勝ち切る、逆転して勝つっていうのはめちゃくちゃ大事だと思いますね。もう特に前半はもうほぼ新潟ペースというか、もう新潟のゲームでしたね。もうかなり積極的にミドルも打ってこられてたし、やっぱり京都サンガは後手後手に回る展開場面が多かったかなと思ってます。そしてやっぱりこの柏レイソル戦、ガンバ大阪戦、アルビレックス新潟戦を見て思うのは、本当にサッカーってセカンドボールの回収、この数が多い方が勝つなってめちゃくちゃ思いましたね。柏レイソルの時はね、ほとんどセカンド柏に拾われてたんですよ。で、まあ、それでも3回点取られて3回とも追いつくってね、まあ、その本当シャカリキな試合内容でなんとかドローに終わった。でもあの流れがすごい良かったんかなと思います。で、ガンバ大阪戦ではもうほぼほぼ京都がセカンドボール回収できてたんで、本当試合内容すごく良かったなと思ってます。そして今回のアルビレックス新潟の試合もですね、前半はもうほぼほぼセカンドボールは新潟でした。新潟もですね、やっぱ3連敗中でやっぱ4連敗できないっていうところで、ほんまにプレスもめっちゃ早かったし、本当血に物狂いでやってきたなっていう感じでしたね。ほんでなんといってもダニーロ・ゴメス選手、うますぎる。もうチンチンにやられてたじゃないですか。で、29分ね、ダニーロ・ゴメス選手の切り込みカットインから左足でドーンと強烈な一発、あれはねもう拍手を送りたいです。もう敵ながらあっぱれ、完璧なシュートでした。まあ、それまでにも何度も右、まあ、こっちの左サイド、やっぱダニーロ・ゴメス選手も全然手つけられてなかった。何度もカットインされてシュートまで持っていかれてたんで、あ、これ入るなって思ってたんですよ。まあ、案の定でしたね。やっぱあそこをやっぱイン中切るっていう、やっぱボランチの福岡選手があそこ切れたらもっと良かったかなと思うんですけど、まあまあ難しいですわ。あれはダニール・ゴメス選手がうまかったです。でもここで慌てへんのが今年の京都サンガーなんですよね。なんか すごいな、そこがマジで今年で違う。先制されても慌てない、崩れない、乱れないね。すぐこう反撃モードに入って、平戸選手がしっかりやっぱつないで、マルコ・トゥーリオ選手決めて同点って、あの同点ゴールも良かったっすね。めっちゃ綺麗やったわ。もうあのここしかないっていうところでトゥーキックかな多分。めっちゃもう振りがないから 相手キーパーもこう反応できてなかったんでめちゃくちゃ良かったです。で、あの同点ゴールがあったからスタジアムの空気が一気に変わって、あ、これまた逆転いけるぞと、いつも通りいけると、こういつも通りっていうのがやばいですよね。いつも通り逆転いけるでって思ったんですよ。今までの京都参加そんなんなかったんで、いやすごい。で、前半アディショナルタイムですね、まあ、あれはね、トゥーリオもうまかったです。マルコ・トゥーリオの2点目すごいうまかったんですけれども、あの原太一ですよ。あれは原太一選手のクロスが鬼クロスでしょ。めちゃくちゃうまい。もう左サイドの選手かいっていうぐらいめちゃくちゃクロスうまいですよね。で、この逆転ゴールで、あ、これはいけるぞという流れになりましたね。ただやっぱりよく言うと後半追加点欲しいなっていうところです。追加点取れるチャンスは何度もあったんで、やっぱ決めきれないっていうのはこの後半に向けての課題かなと思っていて、やっぱり上位のチームやったらあそこでもう1点取って確実に2点差にしてね、勝ち切るっていう、やっぱ最後までしんどかったじゃないですか。1点差っていうのはやっぱ全然何が起こるか分かんないんで、やっぱあそこ追加点欲しかったですね。押し込んでる場面何度もあったんでね。で、終盤は相手に押し込まれる展開でした。やっぱり案の定でしたけど、で、まあ3バックにしてね、いつも通り中ガチガチに固めてっていう形で、まあ逃げ切れたのは大きいですよ。終わってみれば2連勝ってことで、でも勝てたんはね、ほんまに紙一重だったと思います。アルビレックス新潟普通に強かった。相手の守備もめっちゃ良かったですからね。センバの2人、センターバックの選手がね、でセルティックかどっか行ってってことで今の2枚で戦ってきたんですけども、それでもガチガチ中強かったですからね。で、個人的に印象的だった選手ですね、まず僕、あのマルコ・トゥーリオも良かったんですけど、僕やっぱ原選手ですわ。もう原太一選手、もうなんか献身的なんていう一言で表せない存在感で、なんかセンターフォワードで長身やったら普通ポストプレーじゃないですか、ポストをしてみたいな。でもなんかもう最近の原太一選手って下がってボールを引き出して、でサイドでも起点作ってみたいな、もう何人もいるんですよ。もういろんなポジションでいろんなポジションの仕事するっていう、いろんな役割を果たすっていうね。いや、あれすごいよ。ほんま先輩が全部のところに降りてましたからね。両サイドにも行ってたし、ボランチのとこまで降りててボール引き出してたし、でもちろんポストプレーもねやってたしっていうので、あんだけ動いてね、流動的に原選手が降りてきて動くから、そのスペースができたところに川崎選手とか平戸選手がこう空いたスペースに入ってくるっていうので、また新たなチャンスがクリエイトできてるっていうね。いや、本当に原選手が起点でチャンスクリエイトできてる、今そんな感じの流れになってますよね。だからここでエリアス選手とか戻ってきたらめちゃくちゃ楽しみやなと思ってます。で、マルコ・トゥーリオ選手はもう本当ノリノリ、もう前節のガンバ大阪戦からもう流れそのままにね、ノリノリでした。もう一度調子に乗ったら止まらんっていう、このやっぱりこうブラジル人特有の爆発力がありますね。もう本当にありがたい。こう2点取ってくれるっていうのはすごく心強い選手です。で、まあ、守備の方で言うとやっぱり鈴木ノリ選手でね、ノリ選手、前半のね、ピンチでの我慢であったりとか、キャプテンシーはすごく光ってたなと思っていて、特に今回主審がね、最初のジャッジミス、それもダニーロ・ゴメス選手がラインね切ったのに、あのコーナーキックっていうミスジャッジした、あそこからもう審判主審が結構舞い上がってわーってなってもうて、もうわけわからんジャッジばっかしてて、でしまいにコントロール効かんくなって結構揉めてるシーンとかもあったんですが、あそこでねやっぱり鈴木ノリ選手、あの落ち着いて味方をまとめるっていうのと、自分が主審に言いに行ってるって感じで、あそこねやっぱキャプテンシーすごい、さすが清水エスパルスのキャプテンやってただけあるっていうか、キャプテンシーすごい光ってましたね。あとは宮本ちゃんやっぱいいわマジで。鬼カバー連発っていうね、もうカバー能力やばいっすね。もう早いし足も速いし、ほんでフィード蹴れる、もうフィードが抜群。いや、宮本ちゃんって背でかないのに千葉で大丈夫かな思ってたけど、そこをこうカバー能力で全部カバーするっていう、カバーで言うってねことだったんですけど、この千葉の2人が守備陣が崩れへんかったこそ、やっぱこの逆転劇生まれたんかなと思います。で、気になったところもちょっと正直に話しておくとね、やっぱりもうダニーロ・ゴメス選手にチンチンにやられてて、 カットインを何回も何回も繰り返されて許してたところでね、なんか修正できんかったっていうのがちょっときついですね。いや同じ感じでずっと行かれてたから、うん、やっぱあそこはやっぱ声かけ合って修正して、誰が中切んねんとね、サイドがね須貝選手が縦切ってたから、中を誰か切らんと、いやあれはいつか入るぞと、やっぱ左足のパンチ力がある選手なんでね、やっぱ修正をしっかりしていく必要があるかなと思いました。で、あと福岡選手ね、福岡選手今回もバランス感覚すごい取ってくれて、ゲームバランスすごい取ってくれて、やっぱり福岡選手も替えの機関選手やなと思ったんですけど、気になったのが相手のプレスバックで詰まって奪われるシーンが多かった。後ろからのプレスに、まあもちろん多分展開考えて前ばっかり意識してるからなんですけど、ちょっと後ろから奪われるシーンって多かったんですよね。それが気になってて、あそこでやっぱ奪われちゃうと一気にカウンター、ショートカウンター食らっちゃうんで、やっぱ気に、やっぱ真ん中でボール持つんやったら、ちょっと後ろもちゃんと気にせんとあかんかなっていうところですね。あとやっぱムリロ選手はやっぱ途中出場で今回もリズム作れずって感じで、まあ正直苦しそうでしたね。やっぱ前に出てきて、うん、プレスも、まあプレスはしてたか、プレスでポストもできない。で、カバーもできないっていうので、ちょっときついっすね。なんか FC 東京戦やったかな、あの本来センターバックの浅田選手がね、ムリロ選手じゃなくて浅田選手をチョイスしてワントップに置いてポスト、キジェ監督がポストさせてたっていうのもあって、なんか理由が分かった気がします。うん、本来の本職のムリロ選手じゃなくて浅田選手を出したっていう、あそこなええー、みたいにみんなになってたけど、ちょっと理由が分かった気しますね。浅田選手ポストできてたんで、うん、なるほどなと思いました。うん、でやっぱり今回の試合見て、やっぱ本当にこう確信に変わったことは、今シーズンのサンガって明らかに変わったと思っていて、なんか以前はね相手に先制されたら終わりだったんですよ。まあ追いついてドローでバンバンザイみたいな、なんか空気も勝ったみたいな空気になるみたいな、そんな雰囲気があったんですが、今年は先制されてもいやいけるやろうと、追いつくし逆転もあるやろうっていう、そういうふうに思える、これが選手だけじゃなくてサポーターのメンタリティも変わってるなと思いました。うん、だからアルビレックス新潟もダニーロ・ゴメスに決められてうわーってなったけど、その後すぐにマルコが点取ってくれて、あ、まあいけるやろうと、これいけるぞと、逆転あるでしょうというような感じでしたね。うん、で最後に昨日の放送で3つの勝たないといけない理由を話したんですけど、実はもう一つ大事な理由がありました。それは本日7月6日京都サンガ FC ファン感謝祭があるからです。これねめちゃくちゃ大事なんですよ。ファン感謝祭の前に試合が、ようここに入れたなと思ったんですけど、ファン感謝祭の前にね試合があるあって、前日に試合があるって、前のサンガスタジアムでやった時もそうやったんですけど、前日に試合があってここで負けてごらんなさいよ。ほんまに勝ってファン感と負けてファン感じゃ空気全然ちゃうんですよ。しかも昨日負けてたら優勝争いからかなりちょっと離れちゃう感じになっちゃうから、うん、これ負けてたらお祭りしてる場合かいってね、空気やっぱ出ますよね。だからこそ今日は勝つしかなかったね、本当に良かったと思います。今日じゃ昨日ね、昨日勝つしかなかったんですよ、ね、ほんまに良かったなと思います。うん、ね、スタジアムの勝った後の雰囲気も最高でね、蒸し暑い中みんなで飛び跳ねろうやって、そして京都慕情歌えましたよねえ。去年ビッグスワンで新潟に負けて、新潟サポのハイスタンダード聞いて、歌っての聞いて悔しくて仕方なかった、めっちゃ良かったんです、その光景がめっちゃ良かった、悔しかったんですけど、京都は京都ね、やっぱザ・ベンチャーズですよね、京都慕情歌ってね、ほんで暑さ対策もしっかりしてたし、家族も全然しんどくならずに楽しめて良かったです。うん、夏のね J リーグ観戦ってやっぱ体力も勝負やし、やっぱ熱中症対策すごく大事なんですけど、やっぱその分暑いからこう気持ちも熱くなって思い出に残りますね。うん、私の YouTube、 YouTube で現地の雰囲気アップしてますし、よかったらチェックしてください。 URL に概要欄貼っておきますということで、昨日の勝利は本当に価値あるものでしたが、ここで浮かれている暇はないです。優勝を目指すなら浮かれてるやつは本当に落ちていく、ね、浮き足立ってるやつから落ちていく、勝って兜のを引きちぎるぐらい締めていきましょうと。で引きちぎるとブカブカになっちゃうから、引きちぎったらダメなんですけど、きっちり縛って、次はアビスパ福岡戦、またタフな戦いになるの間違いないです、間違いない。 だから気を緩めずですね、勝って兜の尾を締める気持ちで一緒に応援していきましょう。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。あのファン感謝祭行かれる方においてはですね、あの熱中症対策ねしっかりしていってください。あの昨日やっぱりしんどくならはった人いっぱいいたんでね、あのしっかり水分とって楽しんでください。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。